かけ上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬馬と
オネスト
とグリーンティーです。
というわけで第155回、2013年11月10日配信の駆け上がりラジオのお時間です。
はい、
本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
じゃあ、本日の駆け出しタイムズは本日
です。
早い早いって。
早い。淡々とこなす人みたいな、もうなんか今日イベントですかみたいな感じになってるけど。
そうね、たまにそういう司会者がいるよね。
いるいる。
アドリブが効かない系の、
そうそうそう。
ちょっと、初老の、司会者いることないですか。
今日のなんか一般的ななんで雑談すらなく。
そうね。
そう、だから、雑談を、そう、雑談を入れてる人が来てるのに、
そう
ですね。進むのいいんですけど、今回は、とかいう、あれも、どうしても、マニュアル通り行くんだっていう。
そうそう。はい。それではですね、本日の研修を始めさせていただきたいと思います。
もう余裕がないんだろうな。ね、
いや、もうね、そういうのがあっても面白いかなって、さっき3人で話してたところだった。
そう
です
ね。
ただ、台風が多いですね、今年は本当に。
台風多い。
まあ、今28とか27はそれて言ってますけどね、一応。
そうですね。多分でも10日なんでもう一個くらい次。
まだ来るんじゃないですか。まだ来るか。
まだ来るかって感じですけどね。
ああ、そうね。
うん。今回台風の直接的な被害として、お二人の住んでるところとかでなんか土砂降りになったりとかしました？
そこまで、まあ、いつもの台風ぐらいですね。
26号の時に、うん、その東京、もうやばいっす、みたいな。
うん。
で、島は確かにすごい被害が出たんですよね。
伊豆大島ね。
伊豆大島。うん、でも、そのね、その、朝ね、平日だったんですけど、
うん、
会社に無理して来なくていいです的な周知が、うちのね、偉い人からメールで送信されてたんですよ。
うん。
うん。
でも、やっぱりその、もしかしたら台風、大したことないかもしれないって僕思ってて。
うん、うん。
で、まあ、普通に朝起きて、行けそうだったら行こうかなくらいのテンションでいたんですよ。
うん。
で、来たらね、全然雨しか降ってないくらいのレベルで全然来れたんですけど。
うん、
うん。
誰もいないよね。
まあ。
もうみんなね、台風だってことでね、浮かれすぎてね。
そう
なの。という感じでということでね、午前来ない人が多かった。
まあ、そういうとこ多かったみたいですよね。
いや、本当に早めに来てるけど、間に合わなかったって人が、まあ、半数くらいはいるんですけど、うん、本当にね、通勤が、自転車で来れるような距離の人とか、徒歩で来れる人とか、いるのに、いないんですよね、朝ね。
もう。
で、これ、さすがに、これは、どうなのか、みたいな話で、後からそのね、時間、出社時刻を変更したっていうことの申請とかみたいなのをあげるんですけど、
うん、
理由が不十分じゃんじゃないかみたいな。後からね、結構追求されてて、不ひひざまみたいなちょっと思ったんですけど、やっぱ日々やっぱりこう、たとえ何かこういう、そういう状況でね、っていうのあってもこう、甘んじすぎて、っていうのはどうかっていう時ありますよね、仕事してると。
まあね。
いや、厳しすぎるだろうっていう意見もあると思うんですけど、
まあもう、ね、有給ちょっと取っちゃってもいい気がしますけどね。
あ、もちろんなんか有給って割り切って先取っちゃえばいいんですけど、ね、うん、なんか、交通の機関がストップすると思うんで、うんうん、無理に来なくていいですって言ったにもかかわらず、行ける人がたくさんいたけど、それに甘んじて来ることすらしなかったっていうことが、若干なんかあれなんですよ。
ああ、そういうことか。
ちょっと弱いと思うんですね。
そこに甘んじたってことね。
うん、うん、うん。行けるなら行こうぜって僕ちょっと思ってたんで。
そうだ、
うん。だから僕その時間通りに出社したんですけど、うん、そしたら僕のチームの上長くらいしかいなくて、もう来たかみたいな。
もう来た
その人にね。そう、来ますよねとか言って僕ね。いや、逆に来ない方がおかしいと思うんですよねとか言って、俺もそう思うって言われましたね。
出た、俺もそう思う。
俺もそう思う。いやー、なんか上司に限って朝強かったりするんでね。うん、割と朝。
上司大体来るからね。
上司大体いるんで、ね。まあ、皆さんも朝は、極力、オンタイムに間に合うように、しましょうと。
そうですね。
何の話かわからないんですけど。
うん。
はい。ということで、 かけ出しタイムズ、ホネストさん。
はい。そういきなり来た、
うん。はい。今日は一体何の話をするんでしょうか。
今日はですね、まぁ、ちょっと今、この11月10日というところでは、古くなってるかもしれないですけども、私の好きだった番組、ホコタテがですね。
ホコタテね。ホコタテ。もうそれで何を言わんとしてるかが分かってる。
ホコタテが矛盾を突かれて終わるというですね。まぁ、終わってるかどうか分かんないですよ。まだね。今、自粛っていう形ですけど、うん。
認めた段階ですからね。
そうそう、ホコタテがちょっとやらかしちゃったよっていうね。そのお話をしようかなというふうに思います。
今年は自粛系の番組多いですね。ミノさんも。ミノさんもああなりましたし。
まあ、ミノさん。ああなったのはちょっといろんな原因だった。
セクハラしてたところすごい面白かったんだけど。
あの動画ね。
うーんってあの手揉んでるところね。
あの顔がね。
お前。
いや、なんか。でも、それとさ、息子さんのね。
あれは無関係だよね、一応は。
うん。ただ、それくらいのソースで、ミノモンタのなんとかっていう番組に2本とも下ろされちゃうわけでしょ。
うん。うんうん、
厳しいんじゃないかっていう。
あ、でも、しょうがないっちゃしょうがないけど。まあまあ、今日は、ミノさんのお話ではな。
そうね。
そうね。
存在感が強くて。
今日は、ホコタテなのでね。
ホコタテね。
緑川さんの方ではないのでね。
はい。わかりました。なんで緑川さんって言ったんだ。はい。井戸端カースはじゃあ、グリーディーさんですけど。
はい。もう今日ね、あんまテーマ決めてないんですが。
珍しいですね、グリーディーさん。
いや、決めようかと思ったんですけど、まあそういうフリートークの回みたいなのもあっていいかなと。ただ、ちょっと方向性としては、未来への手紙っていうのを、例えばタイムカプセルに入れて自分に向けて書いたりとかいうのを、まあ結構昔から、やったりする人いるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、それを、なんかこう、ポッドキャストで、私たちが再現し、できるようにするとしたら、どういうことをすればいいのかっていう、ところを、ちょっとアイデアを話し合いたいと。実際にやるかどうかはもう含めて。
うんうん。
これ、かけらじ続けていく予定じゃないですか。
予定はね。は
い。まあ、そうすると、また、まあ別にずっと続いてなくても突発的に20年後の自分にやって、その時にやればいいっていうね、のかもしれないですけど、その時に振り返ればいいっていうだけかもしれないですけど、なんかそういう音声でそういうことをできないか、ということのアイデアをみんなで話し合った
い。じゃあ、2013年11月10日が何か特別な日としてね、記念日として後からね、
うん、
残るかもしれないですね、はい、今日は。
まあそんな話をね、したい。
そうですね。もしかしたら、ノープランで始めた今日の配信、プレミアム配信ってことになるかもしれない。
まあそれはまあね。
配信の回になるか。どうなるか私たちもわかりませんということで、行ってまいりましょうかね。
はい。というわけでですね。
はい。
今日は、まあ、有名な人気番組だったはずの、ホコタテでね、うん、ちょっとお話をしていこうと思うんですけど、まあもちろんお二人は知ってると思うんですが、ホコタテという番組がどういう番組かはご存知ですよね。
僕ね、あんまりね、見てないんで、
あ、そう。
テレビ自体はあんまり見てないっていうのがあって、まあ、名前からどういうことをしてるかって大体わかるんですけど、ちょっとで概要説明していただけると助かりますね。
まあ、ホコタテというのはですね、まあ、ホコとタテ、ね、うん、中国の古事にもありますけれども、うん、その、まあ、昔の人がですね、ある商人がね、このホコはどんなタテでも突き破るっていうことをこう説明してたと。
うん、
ね。また、同じ商人がですね、ある時に、この盾は、どんな矛をも、打ち破るとね。あ、打ち破るんじゃないか。まあ、貫かないよっていう話をしてた時に。
守れるってことね。
そうそう。うん、まあ、それを見てたですね、まあ、消費者側ですね。消費者側が、いやいや、じゃそれの矛でその盾ついたらどうなんのって聞いた時に、商人は答えることができなかったと。まあそういうところからですね、まあ矛盾というですね、まあ言葉ができてきたんだよっていうのはね、中国の故事であったことになぞらえてですね、
はい、
このホコタテという番組、フジテレビでね、その絶対に何々しない何々と 絶対に何々しない何々が戦うみたいなね。
あ、
まあそういうことをお題にして、いろいろやってきたわけですよ。はいはいはい、絶対に、何にでも穴を開けるドリルと、絶対に穴の開かない金属、どっちが強いの、はい、みたいな。
あったね、うん、
あ、これはもう、あの、すごい名勝負としていろいろ何回もやってるやつですけども、
うん、
こういう、あの、いろんなね、矛盾を、どっちが強いかっていうところで解決をしていくというか、その対決を見て、楽しむというようなコンセプトがこの番組にあるという。
なるほど。もうコンセプト面白そうですよね。ね、
うん、面白そうですよ、これ。
まあ、すごくですね、今までこの番組の反響があって、昔はすごい、あまり大きくないセットでやってたんですけれども、
うん、
それがどんどんどんどん大きくなってきまして、最近ではね、各、それぞれの出演者の後ろに、一人一台サイネージが置かれるっていうね。まあ、それぐらい大きな、スタジオになるぐらい、一応人気番組としてやってきたわけなんですが。
はい。
そんな番組。2年くらいやってたのかな？
そうそうそう。結構やってたんですよね。そんな人気番組がですね、なんとこの度いきなり、自粛をします。
あら。
いうことになった
んですね。なんでや。なんでや。
なんでや、これ。
こんな面白い番組が。
なんでや、まあまあ。
まあまあ僕に来てもしょうがないだろ、
いや、これ原因というかね、いろいろこうニュースの報道を見ておりますとですね、どうやら、10月20日に放送されました、ホコタテ2時間スペシャルのワンコーナー、ね。その中で、収録の順番とか、対戦の運営方法について、不適切と思われる演出が確認されましたので、10月27日以降の放送を取りやめることにしましたよと、正式に、フジテレビが発表しております。
うん。
うん。
何があったんやと。
うん。
そうですね。
順番とか体制の運営方法って何が問題あったんやと。で、それをいろいろ調べました。そうするとですね、20日に放送されました。スナイパー軍団対ラジコン軍団。という回が、まあそのコーナーがありまして、
うん、
その、何でも仕留めるスナイパー対、絶対に、捕まることのないラジコン、まあ人が操作してるんですけど、そのラジコン集団の戦いが行われてたんですね、
うん。
で、このラジコン軍団は今までいろんなものと戦ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、それは何かというと、何でも仕留める鷹、鳥のね、鷹。
はい。
と、その逃げ惑うラジコンを戦わせてですね、その鷹、ラジコンに肉をつけて、鷹を飛ばして、その鷹がそのラジコンの肉を取ることができたら鷹の勝ち。
うん。
取ることが、3分以内に取ることできなかったらラジコンの勝ち、みたいなね。まあ、そんなような対決をやってたんですよね。
はい。
で、そういういろんな過去の経緯があって、今回は対戦相手がスナイパーですと。いうところでやってたんですが、そのスナイパーとラジコン軍団に対して、偽造されたというふうに、これはラジコン軍団のですね、中で、こう、ラジコンを操ってた人が、自身のブログでね、発表してしまったと。
内部告発みたいな感じです
ね。内部告発をしたというところがことの発端だったということらしいんですよ。で、その原文、実は今もうすでにそのブログは記事が消されてるらしいんですが、まあ、今のネットの世界って怖くてですね、一度書いたら誰かキャプチャーを取る。
絶対残ります。
残るんだよ。それはツイッターの件とかでももうすでにね。
一緒です。
一緒ですからね。
そういうね、キャプチャーが取られてましたので、うん、私も今手元にですね、そのネットの力を借りまして、全文があるんですけれども、その内容をですね、紐解いてみますと、この、そのラジコンのね、ところの社長さんですよ、が、今回偽造された編集内容があまりにもひどかったため、事実をお知らせすることにいたしましたというところで始めております。
うん。
で、まず放送された内容は次の通りでしたということで、まあ、スナイパーとラジコン間の対戦において、スナイパーが銃弾を命中させて、スナイパーが勝利しましたというような内容になっていました。
うん、
で、これは全くの作り物だというふうに主張しているんですね。で、元々のこの対戦のルールとしては、2分間一本勝負ですと言われています。
う
要はラジコンを動かして、その2分間の間にスナイパーが仕留めることができれば、スナイパーの勝ち。2分間逃げ惑うことができれば、ラジコンの勝ち。というルール。
うん、
で、この放送された順番としてはですね、まず、ラジコンのヘリコプター、そしてラジコンカー、そしてラジコンボートというふうに、まあ、放送されてたらしいんですね。もしかしたらヘリコプターとカーはちょっと逆かもしれないですけど、まあそういうような順番で、放送されていたんですが、内容として全くの作り物でですね、実は、ラジコンボートの3連勝、まあ、ボートが完全に逃げ惑ったっていうのが、対戦としては一番初めでした。
うん。
で、そこに何が問題があるのっていうことなんですけど、実はもう一つのルールとして、ラジコン側がどれか一機、ボートでもカーでも、ヘリコプターでも、どれか一機が逃げ惑うことに成功したら、もう、そのスナイパー対ラジコンの戦いはその時点で終了なんです。
ああ。
だから一発目でラジコンが勝てば、もうラジコンの勝利なんですよ。
はあ、はあ、
は
あ。
だったはずらしいですね。
うん。
ただ、本来はね、本来の戦いで言うと、ラジコンボートが一番最初に3連勝してるんですよ。
うん。
ということは、番組的には、ラジコンボート3連勝、スナイパー負けました、になるはずだった。
はい。
ですが、まあそこはね、ホコタテのスタッフ、アメリカまで行ってロケをしております。いやいや。
これは結果がもう、レジェンドしてしまってつまんないと。うんうん、
いやいや、ヘリコプターも出ないし。
うん。
ラジコンカーも出ないと。
うん。
しかもスナイパー3人も用意しとると。もう1人目でスナイパーやられてたらお前つまんねえじゃねえかってお多分思ったと思うんですね。
うん。
だからラジコンボート3連勝。一番最後に回しましょう。みたいなね。
なるほどね。
まあディレクターなのか、プロデューサー判断なのかわかんないですが、
ええ。
V だけ取って帰ってきて、ね、つなぎ合わせの時に、どういう構成でいくかなって改めて、プロデューサー判断だったかもしれないですね。
うん。
でね。で、ラジコンヘリコプターは本当に負けたんですね、スナイパーに
撃たれちゃったと。うん。
で、一応、まあそういう順番で、まずそこで怒ってますと、社長さんがね。
うん。
で、まあ、そういう順番を入れ替えることでもうちょっと面白いことにしようといったところがまず一つ気に食いませんよっていう話で、ラジコンカーの戦いを次に話として挙げています。
うん、
で、今度ラジコンカーで何が行われたかというと、実は撮影中のアクシデントにより、ラジコンカーの対戦は正式には行われなかった。ですが、番組では、ラジコンカーが負けたことになっている。
うん。
うん。
それどうやってやったのって話は僕ちょっと実際に見てないので、わからない。
勝負がなかったのに。
勝負がなかったのに、勝負があったことになった。
何それ。それこそ。
伏線勝みたいな。
それこそあれですね、アポロ計画ですね。
まさにね、正解のアポロ計画と同じなんですけど、これ、詳しいところで言うとですね、まずそもそも、放送された内容では男性スナイパーのクリスさんという方がラジコンカーに勝利したというふうになってましたけども、クリスさんとは対戦してません。そもそも。ではなく、相手は女性のスナイパーのレアさんという方だったと。
じゃあ、せめてレアさんだ。レアさんが勝ちました。
せめてレアさんだろうと。
うん、なんでクリスさん出したんだよって
話、ね。そうそう、スナイパーさえも入れ替わってた。でね、そのスナイパーによってなぜここのトラブルが起きたかというと、実はですね、その制作会社側からレアさんと、ラジコンカー側にある条件が提示されてたらしいんですよ、対戦前に。
うん。
その一つ目が2分間一本勝負。これはまあ正式ルールなんですけど、二つ目が最初の1分間は打ってもいいんですけど、ラジコンに当てちゃダメだよ。
あ、面白くするためにそういう。
そう。
まあちょっと、1分間は一旦鳴らしてください。
まあ、ね、2分間中最初の1分間は、打ってもいいけど当てんな。
まあ、もう2分間勝負じゃねえじゃん。
それもなんか、微妙な感じだよね、ルール的にも。
で、実際の真剣勝負は残りの1分間だと。
うん。
で、その1分間の中で、3発だけ打てます。
あ、3発しか打てないんだ。
そう。
なんだ。
で、この2と3はもちろんのこと、非公表のルール。
そうですよね。うちうちの話ですね、
そこは。そうそう。そのルールで撮影がスタートしましたと。で、うん、この、暗黙の了解というか暗黙のルールに対して、この社長さんが怒ってるわけではないんですよ、実は。
うんうん、
何なんだこれ不公平じゃないかっていうわけではなく、
はい、
そのルールがあるにもかかわらず、ね、スタート直後のわずか数秒でですね、本来、狙っちゃいけないラジコンカーを、どうやらこのレアさんが、一発で仕留めたらしいです。
レアー。
まあ、それはそれで素晴らしい腕だとは思う
んですが。いや、すぐ、もうだからスナイパーすごかったんですよね。
うん、
スパーンとやりまして、まずボディが、飛び散って外れちゃったらしいんですね。で、うん、しかも、一発撃ってもう終わりでいいのに、さらに二発目撃って二発目も命中したんです。
すごいですね。もうなんか名前に偽りなしですね。
そうそうそう。もう素晴らしいスナイパー。
許す様子ないじゃん。届かさそうとしてる。
そうなん
です。スナイパーの血が騒いでる。
二発目パーン撃ったら、バッテリーに命中したんですって、今度は。
もう。
で、バッテリーに命中したから、ラジコンストップしちゃったんですよ、その文字で。
あら。
うん。息の根を止めたわけだ。
そう、息の根を止めた後に、そのレアさん、もう騒いだんでしょうね。そのスナイパーが、の血が。立て続けにですね、それから連射しまして。
連射しちゃった。
一分経たずにラジコンカーバラバラになって。
それラジコン作った人かわいそうだな。
もうコッパみじんっすよ。バーン、ああ、1分経ってなかったわ、みたいな。その時点で一旦撮影中止しまして、スナイパーがその時点で、そのラジコン操縦してた方のところに来て、謝ったそうなん
です。器物損壊罪。
そうそう。すいませんでしたと。で、社長さんはなぜ撃ったんだと聞いたところ、すいません、弾が当たっちゃいましたと。
で、それ理由に
当てるつもりなかったんだけど、一発に当たっちゃったんだ
よ。なんかそれ面白いよね。もう、それ流したらいいじゃん。超面白いから話。その一連の流れ。ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ
ババババババババババババ
ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ
あ
いう指示が聞こえたんで、もうついついいつもの癖で連射しちゃったんですよ。
あ
だからああいう感じになっちゃいましたと。もう本気モードだからね。もちろんスナイパー。
真剣だったんでね。逆に真剣すぎた部分あった
かもしれない。でもさ、今のこれ質問に答えてなくない？なんで撃ったのって聞かれたんでしょ？
うん。で、当たっちゃいましたってことに関しては、うん、すいません、弾が当たっちゃったんですってことよ。だから、本当は狙うつもりなかったんだけど、
あ、まぐれの一発になっちゃったのかな？
そうそうそう。一発目がまぐれの一発だった。
ああ、そういうことね。
そうそう。
撃ってもいいんだけど、当てちゃいけない。
撃ってもいいんだけど、当てちゃダメだよって言われて
た。でも、まぐれでパパパパって撃ったわけじゃないんだけど。
そうそう。一発目撃ったら当たっちゃったから、もういいやと思って連射したの。いうことらしいんですよ。
まあ、それはそれで面白いですね。
ラジコンサイトからすると、感じ悪いな、こいつって思うよね。いくら対戦相手と
はいえ。一発やめといてよってことになるんですけど。
要は、サッカーでファールして倒しちゃった選手を踏みつけてるわけでしょ？
そうそう。ギツギツにやってると。
レッドカードですね、それ。
で、まあ、ラジコンカーを現場で元通りに直すことができなかったので、一応その時点で制作スタッフに対してですね、出演自体を申し出たらしいんですよ。
うん。
で、それと同時に今度はスナイパー側より、弾の数を5発に変更してくれと。
うん、
何を言ってるんだ
スナイパーが。そしたらショットガンを使わせてくれないかと。散弾銃ですね。で、そうじゃないと、対戦できないですっていう要求もあってですね。もうそこでもう交渉決裂ですよ。
あ
何言っとんだっていう話になって。で、制作スタッフ側との折り合いもつかずに、結局この対戦はされずに終わったと。まあ、されずにっていうかもう一発目で仕留めて終わりですよね、だから。
しかも、仕留めてんのにショットガン使わせてくれっていう。
そう。
よくわからん要求も出てきて
る。制作サイドが、その、うん、スナイパー軍団とラジコン軍団両方をまとめきれなかったってことでしょ？
そうそうそう。うん、もう無理だ、ね。
うん。
というような感じだったらしいんですよ。でね、一応この制作をこういう風な形で編集をして出しますというのは、もちろん、ホコタテ側からこの社長さん側に連絡がいたそうなんです、事前に。うん、すいません、こういう風に編集しました。
うん、
なので、これで放送させてくださいって言ったんですけど、いや、社長が、いやいや、あまりにも違いすぎるだろう。何やねん、これ。おいおい、戦ってもないのに、おこっちラジコン壊されとんじゃん、みたいな。
うん、
でこれでもし放送するんだったら、俺はこれを告発します。っていうのを、スタッフに伝え、
うん、
たんですけど、スタッフはもうそのまま流したので、今回、この事実を、改めてブログで発表することにしました。
なるほど。
うん。
はい。
いうことになったそうですね。で、まあ、彼の社長の怒りはですね、これにとどまらず、もういっそのこと全部言ったれということで、その鷹の時もね、鷹との対戦の時、それと、それ以外にもう一つですね、猿との対戦っていうのがあったらしいですね。うん、猿が捕まえられる、うん。その対戦についても、一応裏側で細工がされてたんだと、いうことも暴露しております。
うん、
まあ、鷹の時には、鷹がラジコン怖がっちゃって近づかないから、ゆっくり走ってね、とかね。
調整が入ったわけですね。
そうそうそう。
ガチンコ勝負だったのに、ちょっとよく見せるために調整してくれと。
そうそうそう、結局あれね、鷹が勝ったはずなんですよ。最終的に。
うん。
で、猿もラジコン怖がっちゃうから、なんか猿が追っかけてるように見せるために、ラジコンカーと猿を、釣り糸で繋いで、ラジコンカーが猿を先導するような形で見せたと。
うん。
追っかけてもないのに追っかけてるように見せかけましたという。まあそういう過去の、演出の おかしなところという、まあ矛盾ですね。をこう、うん、まあついてですね。まあ発表してしまったという。
まあなんか、かませ犬的な感じでラジコン使われまくってて、
そうそうそう。
最初は良かったかもしれないけど、なんか話が違うことがいっぱいあるということで、もう我慢できなくなったんでしょうね。
まあ不満が昔から溜まってたんでしょうね、だからそういうことに。
で、八百長ってそもそもその、お互いの合意がある上で八百長して、世に出るじゃないですか。
うんうん、そうです。
だから、お互い合意が得られてなかったっていう、ただね、うん、それだけの。
そう。
話。
だから、まあ、この社長さんもですね、ブログの中で言ってるのは、これまではね、ラジコンの認知度をもっと上げたいとか、ラジオを普及させたいという強い思いからですね、まあ、この、制作会社からの、まあ、無理難題にも応えて、一応、まあ、テレビ出演できるからということで、我慢してきたんだけれども、うんうん、まあ、今回の編集内容には、もうあまりにもショックだったと。もうこれを放送すると、逆に今度は、ラジコン側の印象がどんどん悪くなっちゃうような気がすると。
そうですよね。
だからもう、耐えられません。やめますっていう。まあ、というですね。まあ、タイミング的にも非常にいい形だったんですけど。まあ、そういうわけで、今回このホコタテがですね、内部告発にあって、偽造が分かった。まあそういうことで10月27日以降は取りやめというような形になっております。まあ番組制作する側の人たちとしてはね、まあ番組を面白くしたいという意味でこのまあ放送する順番を逆にしたりとかっていうのは結構ね番組見ててもこれ順番逆だなって思う時もありますよ。クイズ番組とかでも。
うん、
まあそういうような編集が行われてるっていうのはまあある程度あるんでしょうけども、ぜひこの捏造というよね、このやらせっていうようなことだけは、やらないようにですね、それをやらなくても楽しめる番組作りっていうのを、できていければいいのかなというところで。
せっかくドラマは面白いのにね、フジテレビってなんだかろう、うん、バラエティ番組とかやると、チラチラやらかすよね、やらせとかで。
そうなんです。
うん、で、ね、NHK で普通にこれ放送されてますし、
うん、
他にも告発が相次いでるってことなんで、うん、打ち切りで済まされない可能性ありますよね、
うん。
もう普通に訴訟に踏み切られる可能性あるじゃないですか。だってこれラジコンの制作のしてる会社がなんか信用失ったとか、なんかそういうことを言ってきたりすると、
うん、
会社間の問題になるんで、
うん、
訴訟の対象になるわけですよね。
そうですね。だから、ま
あ、どういう契約でこの番組出たかにもよるんですよ。多分契約書書かれてるわけなんで、その、うちでめちゃくちゃにしちゃいますと、うん、すいませんがオタクのラジコンカーを使ってちょっとかませ犬的なことさせてしまいますけどいいですよねって話で多分了承を得てるとは思うんですが、
あと裏側の話は告発しない
と、あ、そうですね、言わないでねとかって、
あ、まあ、これ何、ホネソさんから見たときに、この番組は、その、深夜帯にやってた方と、今のゴールデンタイムの時間とでは、どっちの方が面白かったんですか？
深夜だね、
やっぱ深夜なんですか？
うん。
それ全部に言えることじゃないって言っちゃってはあれなんですけど。
いや、まあ、大体そうなんだろうけど、まあ、これも例に漏れずそういう風なんだなっていう。
いや、だから深夜は多分、本当にガチでやってたような気がすんのよ。
まあ、そうでしょうね、多分、その時は。
うん。うん、それがちょっと、美味しい蜜吸ったことによって、
うん。
もっとゴールデンで伸ばしてやろう、伸ばしてやろうっていう思いからこうなってきたんじゃないかな。
気持ちはわかりますけどね、
うん。
なんかこういうのを、テレビってね、なかなか難しいですよね。真実ほど面白くないことはないみたいな話で。
うん、
ラジコンかぶっちぎり勝ちまくるっていうのはね。
うん、まあ、なので、こういったこともありますのでですね、ぜひ、まあ、テレビ番組、ね。まあ、バラエティをもしかしたら話半分で聞くのがちょうどいいぐらいなのかもしれませんが、まあ、こういったこともあって、ニュースになっておりますので、ぜひ、これからね、番組作る方々に頑張っていただきたいというところも含めてですね、今日はこの、ニュースを取り上げさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想価格までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、未来の自分と対話する術を考えようという、もう非常に何言ってるか分かんないね、テーマが並んでおるんですけれども。
これ今日どうしたんですか、
ブリティさん。いや、まあ、なんで、こういうことを考えたのかっていう、まあ、経緯だけはちょっと説明しておいた方がいいかなと思うので、うん、まあ、いくつかその話をしたいと思うんですけど、まあ、一つがですね、まあ、そういう記事を見たからという、のが、ま、答えになります。
ほう。
で、まあ、ただ記事としては去年の夏頃にネットにちょっと上げられたある動画がですね、
うん。
まあ、きっかけでして、12歳の自分と32歳の自分の対話みたいな、そういう動画が上げられたんですね、ネットに。
うんうん。
ほう。これはご存知ですか？そんな、もう見たことあるとかそういうのあって、あります？
いや、ないですね。
ない。で、これが、なんですかね、タイムスリップムービーみたいな言われ方を、まあ、英語圏では言われたりするんですけれども、どういうものかというと、
うん、
まあ、現在32歳の、なんていう人だったっけな、ジェレミア・マクドナルドという人かな。はい。
マクドナルドさん。
マクドナルドさん。アメリカの俳優なんですけど、その人が、まあ、上げた動画なんですよ。で、なんか少年がですね、まずノスタルジックななんか曲が流れる中、その人の12歳の時の人なんですけど、少年が、今から未来の自分と話をしようと思いますみたいな、少年の言葉から入って、うん、まあそれ少年の映像があるんですけど、
うん、
で、そこからその宣言通り、その今の20年後の32歳の自分と12歳の自分が会話をしているっていう動画なんです。
うん、で返事もするんですね。じゃあ12歳の少年側も返事するんです、ね、
そう。切り替わってね、動画の。
ああ、用意され
て、ね。はい。切り替わって、12歳の自分が問いかけると32歳の自分が答えてっていう、そういうことになってるんです。
うん、
で、こう面白いのがね、12歳の頃に質問を考えるじゃないですか。20年後に自分が答えてくれそうな質問を考える。
うん、
っていうのはまあ、さっき初めの方に言った未来への手紙みたいなのと同じような感じ。それは音声版とか映像版っていう感じじゃない？だけど、うん、はい、これ面白いのがね、32歳側が質問したことに12歳が答えるんですよ。これってなかなかできないじゃないですか。
だからもう32歳が質問することを12歳の時点で考えと
かない。そうそうそうそう。
そうだね。
まあそうなんですよ。だから20年越しのこの、なんていうの、映像計画というか、な、そういうのが結構巧みでですね。うん、まあ、日本語の字幕とかないんで全部英語なんで、この動画。
う
だから結構内容理解するのは難しいとか大変ではあるものの、まあちょっと和訳されていた部分もあって、まあちょっとある、ちょこちょこっと見ると、まあ基本その12歳の自分が質問したことに対して、お酒を飲みながら32歳の自分が返事するっていう感じなんですけど、途中から32歳側が、じゃあ君ってこのビデオを撮る前に何していたのって問いかけてるシーンがあるんですよ。そうすると12歳側が、今、ウサギの絵を描いていたんだって絵をこう、パッと見せるんですよ。
うん、
で、32歳になってもまだ絵描いてるのって向こう側が問いかけてくるのに対して、今の自分が、いや、もう今は絵描いてないんだよと、答える、
うん。で、何を言っとるんだお前はという形で、過去の自分をね、ボロクソに叩くという。う
ん、で、その時に、なんか気づくんです。感慨深い顔して、あ、そうか、僕は、アニメーターになりたかったんだよな、この頃、とかいう、こう、ちょっと夢を、その時の夢をちょっと思い出して。
で、あれちょ、つまりノスタルジックな音楽が流れてるというところもあって、番組として構成されてる感はあるんですね。そうですね。そういう形、うん。
でも今は怠けて映画制作の道に走っているんだよな、なんてことを言い出す。それもすごいと思うんですけど、
うん、
そういうか、まあ、感慨深い表情を見せたりとかって。まあ、その後も32歳側からいくつか質問したことに対して12歳側が返すっていう、まあ、のがあってですね。まあ、なかなかこういう、こう、発想って面白いなと思ったんで、それを例えば、ポッドキャストを使ってね、
うん、
こう、企画にするとしたら、どういう形で、やれば面白いかな、というのを、話したいなと。で、できれば、やってみたいなと。
なるほどね。
はい。まあ、今やらなくてもいいんですけど、まあ、かけらぼとか、これから先の、はい、中で、やる計画を立てたいなと。
なるほど、
ね。これ、その映像見てないんですけど、
はい。
なんか、二つ面白さがあって、未来っていうものに対して、20年も時が経ってる。
うん。
映像間でのやり取りっていうところが、まずすごく不思議だっていうところと、
ね、
はい、まあ対話の面白さですよね。決め打ちなセリフかもしれないけれども、
うん、
自分っていう相手と対話するっていうことの面白さっていう、その軸が二つあって、
うん、
それが結果的に面白い映像として、で多分これを見たアメリカ人は、beautiful! とか言ってこう。で、そう、よくなんか泣き出すおばさんとかいるじゃないですか。いてるじゃないですか、そのアメリカのね。ひたすら感動するアメリカ人みたいな。そういう結果を生むんじゃないかなっていうね。
で、まあ、かけらじでやるとしたら、そう、個人対個人っていうか、まあ、自分が自分に問いかけるっていうこともできるし、逆に言うと、僕が未来のホネソさんに何かを聞くっていうこともできるじゃないですか。
だから、そうね、三人いますから。
あん時、俺のことを本当はどう思ってたみたいなね。そういうことを聞けることもできるじゃないですか。
ああ、そうそう、それあるね。
ね。だから、ちょっとバリエーションも広がって、考えようによって面白いのかなと。
うん。確かに。
思うんです。
うん。
で、まあ、ちょっと全体的に話がざっくりとしてるんで、まあ、うん、何年後をじゃあターゲットにやるとしたらしたいですかね。
でも、まずは10年とか。
10年後。
10年、
ね、いや、この10年って結構いろいろあると思うよ。
いや、逆に長いなと思って。
あ、長い。
3年、5年くらいかなと思って。いや、長くて。
いや、でも3年ってさ、言ったら、
3年前って言った
らこの番組始
まだもう始めてます。
この番組の歴史よりは浅いですね。
うん、でしょ？それって結構あっという間な感じ。
まあ、第1回配信分を振り返ったりした回がもしあったら、うん、同じ気分になるってことですから。
そう
あっという間だなっていうね。
あれはどうですか？オリンピックの年。東京オリンピックの年。
7年後？
7 年後、う
ん。いや、7年後ありだね。
2020年。
うん。
言っときます？まあ、確かに2020年に向けて、何かいろいろね、
うん。
みんなの意識が高まったり、英語を勉強したりとかいろいろなね、変化してそうだし。
うん。
まあ、ね、オレスさん結婚してますから、お子さんがとかね。そういう話もあるかもしれないし。ああ、そういう可能
性高いですよね。うん、まあ、グリディさんも。
まあ、それは全員あるかもしれないから、ね。そういう。
ちっちゃい子連れてくる可能性ある。
俺だけの話じゃないからね。
はい。
そうだね。7年後だもんね。
7年後は十分考えられるよね。じゃあ7年後のかけらじメンバーへという。まあ、もしくは、そこと対話をするっていう。
そうね。
そういう認識でちょっと考えましょうか。
いいですね。
ありましょう、ありましょう。
うん。
じゃあ、あとはですね、まあ、ちょっと構成はどうかまた別として、その質問ですね。どういう対話をしたいかですね。これは難しいですけど。
うん。
だって、もう今我々一応就職はしてるわけで、
うん。
その、将来何になりたい的なベタな質問ができないわけですよね。
そうね。
ただまあ、どんくらいそこに、さらにプラスして、広がったのかとか、もしかしたら転職してるかもしれないと。
うん。
あるいは失業してるかもしれないと。
うん、まあまあ、それもあるでしょ。
なんか、独房に入ってるかもしれない。
それ
聞けないじゃん。
それ聞けないね。聞けない。まずさ、じゃあ未来に対して聞きたいことを考えるっていうのが、まあ一番やりやすいですよね。
そうね。うん、そうね。
で、未来の、まあ、宛先は自分だけじゃなくて、ホネストとか他の人でもいいんですけど、その自分以外のね、どんな質問をするかと。
質問と、それに対する予想を、今でできるじゃないですか。
あ、そうです。予想も考えましょう。
予想書いて、そしたらもう、未来の自分が答えるときに、お前それ、当時はどう思ってたんだっていう形で。
うん。そうだね。
対話ができる。
対話ができる。そうだね。予想も考えていきましょうかね。そうだね。
多分7年も経てば、今考えた予想、うん、絶対忘れてるんですよ。
忘れてるね。
うん。
そうだね。
ほんとき、わっけえこと言ってんな、みたいな話になる。
7年前っつったら、もう20歳前後でしょ、今だったら。
そうね、20歳、ね、成人式迎えた年とかじゃない。
完全に忘れてる。
だいぶ違うよね、そうなって
だいぶ違うね。社会人じゃないってだけでだいぶ違う気がするもんだって。そうだね、学生だもん。そっか。
そうか。まあ、多分そうなってくると、何を聞けばいいか、悩みとか、どうですかね。今一番気になっていることと、そう、将来、こう、気にしている。その、例えば、今だから僕が将来に向けて感じている漠然とした不安が、
不安か
2020年がどうなってるかとか、
僕なんか楽しみとかも、日々の楽しみっていうか、まあ、趣味の話でもいいんですけど、
うん、
今僕が何して楽しんでるかって話と、
なるほど。
7年後の自分が今は何をするのが楽しいのかっていうので、変わっててほしいと思うんですね、
そうですね、
ちょっと
は。うん、
うん、
じゃあ楽しんでいること。
それこそ、そう、家族がいたりしたら全然違うものが楽しみになるわけじゃないですか。
うんうん、
全く世界が変わるわけですから。
じゃあ7年後の楽しみは何かですかね。
そうだね。
まあ、楽しみ、あるいは、不安、
うん。まあ、もしくは不安。まあ、2つ質問があってもいいかな。じゃあ逆に不安は何ですかと、
うん。そうですね。2つずつって形でもいいかもしれない。
はい。なるほどね。予想は、なんだろう、ね。
でも何があるかわかんない、
まあ。オリンピックに絡める必要は別に必ずしもないからね。
そうだね。
その、たまたまその年にしようって言ってるだけで。
まあ、順当に行けば、ね、結婚したり子供がとかいうことだから。
そしてあとどこに住んでるかとかもちょっと気になりますよね。
うん、
ああ
そうね。どこに住んでるか。うん、これも
お前はどこにいるんだいと。お前どこでいるんだよ、
だね、
みたいな。
う
ん、
そうね。
7年前自分が住んでた場所って言ったら、まあ、違いますからね、少なくとも今とは。
そう、まあ、だいたい関東にはいますけど。
まあ、下宿先になっちゃうね。でも今とは場所違うからね。
僕変わってそうだな。静岡にいるかどうかっていう。
あ
そこは東京、横浜あたりに。
うん、行ってるかもしれない、ね。
来ててほしいね。したら、この、その時の収録自体は対面方式。収録も可能になってる、
うん。
そうだね。
まあ、スカイプのあれも相当良くなってそうだけどな。
音質とかね、手軽さっていうところでね。
うん
うん、今、楽しみと不安と住んでいる場所っていう。
そうね。これらの質問って、その向こうからも、当時はな、どう思ってたのっていう対話が成り立ちますからね。
うん。
いいんじゃないでしょうか。
あと、まあ、聞きたい、まあ、流行とかそういう世相的な話もあると面白いのかもしれないですね。
かけらじがどう成長しましたかとか、ね。
そうだね。それもそうだよね。
かけらじの成長。
あとは7。
なんかめっちゃ悪夢してない？めっちゃ悪夢してない？
あの、今これちゃんと収録中ですよ。
収録もう、あの、リラックスしていただいていいとは思うんですけど。
いやいや、7年後って考えたときに、うん、自分の年に絡めてなんか質問できないかな。
年か。
34歳くらいですか ?34、4、5。
4、5だよね。
なんかまだ若いな。
まだ若いね、それ。
ちょろついてそうだね、35
歳。だから、このね、7年で僕はあるタイミングで大きな決断をすると思うんですよ、みんな。
はい。この、はい、その先の人生に。
はい。
そうそう。に関わる何か大きな一つの転機は起こ、
うん、
あの、訪れるはずな
ん
だ。
うん。うん
その
転機。一番大きな転機。うん。
そう。その一番大きな転機が何だったかと、それの転機の時に自分がした判断は後悔してないかどうか。
じゃあ7年後までに起こった、まあ今から7年間の間に起こった自分の中で一番大きな転機は何ですかと。
そうそう。
で、その時の判断に対してどう思ってますかと。
うん。
転機に対して自分の取った判断ね。
うん。
うん、なるほど。面白いですね。
それ結構人それぞれだと思うんだよね、やっぱり。うん、だって天気が全く訪れませんでしたって多分ほぼないじゃん。
うん。に対して。
まあ、少なからず生きてては欲しいよね。
そうだ
ね。それ結核で、結核で死んじゃいましたっていう、
うん。確かに。
二人で収録とかいう、誰か一人が死んでたらね。あるいは一番嫌なのって三人中二人死んでたりとかって結構。
番組がない
ですよ。めちゃめちゃ悲しい状況じゃないですか。
まあ、もしそういうことがあったらちょっと一言残しておきましょうか。これに対する答えぐらいは。
あ、デッドエンドパターンを考えておいて、はい、過去はこんなこと言い残してますね、みたいな。生き残った人が言うっていうね。
そうですね。遺言みたいな感
じで。戦争とか起きる可能性ゼロじゃないですからね。そういったところ。
そうですよね。確かに、うん。
自分が大丈夫と思ってもね、急にそういった環境が激変する。
うん。
あと、天変地異が起こる可能性ありますよ。
うんうんうん、うん。そうですね、うん。なるほど。結構、5つぐらい質問があっても、十分、それぞれ3人がペラペラ答えていけば、なんか、もう15分ぐらいの番組になりそうですね。これ。20分ぐらいの。
で、この過去7年間であった、過去っていうかね、
うん、
向こう2020年からカウントしてですけど、うんうんうんはい、一番大きなことは何ですかっていう、その天気じゃなくて、世間的に、戦争が起きてしまったとか、
で、
まあ、まだ大地震が来たのかとか、
ああ、そうですね。起こった、出来事で一番大きなものは何ですかと。
その出来事は、今収録、その、うん、そのね、過去の声を聞いてる、君たちはまだ知らないんだねっていう、うん。
なるほど。それに対してこうコメントするということですね。
うん、
はい。なるほど。
結構出ましたね。
そうですね。なんか一番最後に聞いておきたいことは、かけらじに関することですね。
そうですね。
そうだね。
かけらじの収録中なんでね、これ自身が。うん、かけらじに全く関係なくなってくると、おのおのやればっていう話
そうですね。
おのおの。
まあ、ざっくりかけ上がりラジオをこう、やってて。
構成とかね、うん、どうですかとか。
うん、
続けてよかったですか
続けてよかったですかですかね。続けてるかどうか、うん、続けていることを前提としてね。
続けてることを前提として。
まあ、それまでに止まってたとしても、やったこ、続けて、満足してますかとか、よかったですかっていう内容のことです。
続けてたら11年とかだからね、10年以上続けてってことになるから、
うん、
すごい長いことね。長寿番組の域ですよ。
ポッドキャストがあるかっていう問題もあるけどね。
もあるね。
別の携帯になってる可能性はありますけどね。う
ん、まあ、勝手に MP3 で配信しちゃえばいいわけですから。
そうね。うん。まあでも11年か、そうか。2009年に配信を開始してるから11年ですね。
もうその時点で2009年の開始と当時から今を振り返って、あんなことが起きてない。まだこんなことが起きてない世界。
うん。
2009年ね。うん、ちょっと激動の時代だよね。
そうですね。もう、そうだね。7つ質問がありましたね。楽しみ、不安、あとどこに住んでいるか。自分にとっての一番大きな転機は何かと。あとその転機に対して自分が取った判断は満足していますかということと、あと過去7年間で起こった出来事、一番大きなことは何ですか。うん、そして最後に、駆け上がりラジオを続けて良かったと思ってますかと。はい。これがまあ未来の 自分に対する質問候補です。こんな感じですかね。
そうだね。
うん。まあ、あと、これに対しての予想は、ちょっとまた別の機会にというか、まあ、あの番組に収録はしませんが、
うん、
私たちの中で、ちょっと心の中でか、まあ、どっかにメモしておくかなんかはしておいて、
そうだね。
で、
ね、
はい。実際、まあ、7年後の自分と組み合わせてどうなるかというのは、ちょっと今後のお楽しみにしましょうか、ここは。
そうだね。
はい。うん、もう本当に今日これだけなんですけど。
え、いいんじゃない？
はい。まあ、ちょうどもう19分過ぎてきたので、時間に対しても。まあ、このような形で、かけらじ版、あの、未来への手紙というか、
そうね、メッセージ。あと何でしょう、リスナーさんが参加できるかな、これは。
そうですね。まあ、リスナーさんが聞きたいことも、とりあえず募集はしておきたい
なと。聞いておきたい話を。それはまあ、未来から答えるだけっていう形になっちゃうんですけど。
そうですね。はい。ただまあ、それはいいと思います。ね、面白いと思いますので、未来の、私たちが、今のリスナーさんに答えると。
そうです。
いう。はい。
つまり、質問を7年間放置しますよっていう感じですけどね。
そうですね。
今もらった質問をちょっと7年後に答えますっていう、不思議な感じなんですか。
まあ、ただ、今の自分に、今の僕たちに対する質問じゃないから、それは、いいと思うんですね。
そうそう
そ
う。
う
ん。
はい。
未来。
はい。ということで、これ11月のテーマで質問募集しますか、じゃあ。
そうだね。しかもその質問絶対答えない、ね、条件で、
う
ん。
そうだね。
そうですね。じゃあ、ちょっとそういうことにしたいと思いますので。
はい。
まあ、7年後をじゃあ、お楽しみにしてください。以上。
いやー、
はい。
はい。私は、プレミアム会になりましたね。はい。
いいですかね。じゃあ、
はい。
お楽しみにしてください。以上です。
はい。ありがとうございます。
流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、振り返りますと、かけらじタイムズホネストさんは、
うん、
ホコタテ、一体何だったのか、これは、という形で、はい、うんうん、まあ一連の騒動、ラジコンカーのね、あの、会社の人、世界王者の人か、が、まあブログに告発文を書いたと、
はい、
うん。スナイパー軍団の話が面白かったですね。
レアだね。
バカって言っちゃう。
ついついみたいな。
それ自体の映像で成り立つんじゃないかっていうのと、
面白かったんじゃないかっていう。
で、その、制作とね、その、抱えてた矛盾があったっていう話で、なんか、これをマクロで見て楽しめるっていう一つのニュースですよね。
うん、
ただ僕、良くないと思ったのは、やっぱり制作する中で、なんか納得いかない人がいるっていうのが、ちょっと、そこをちゃんとやってくださいよって思いますよね、その。
そうだね、みんなが納得した上じゃない
ですね。そうですね、なんかお互い了承したりとか、うん、勝負系だったらお互い後からね、いい試合だったねとかって形で、プロレスとか大体そうじゃないですか。
うん、
うん。
なんかすごい最初、憎み、染み合ってますけど、なぜか2対2で出るときに、助けてくれたりとかね。そういう過去の因縁とかそういうのがあって楽しい。でも結果的に、もうなんかもう、この話で言うと、片方が非常に困ってて、
うん、
で、放置されてフジテレビは平気で流しちゃったと、いう形で、ちょっと冷たい対応があったわけで、事実として。
ね、
まあ、片方が告発してるだけなんでね、もしかすると言い分が絶対、フジテレビの制作サイトであると思うんですけど、いっぱいそうやって話したんですよと。
うん、
ですが、そうなってしまって残念です、みたいな。
うん。
うん、まあ、これはでも、一般視聴者からするとどうなんでしょうね。またかっていう感じな。
うん。
まあ、それもあるでしょうね。
うん、まあ、
やらせてるっていう話は、この番組に限らずね、どの民放に限らず、NHK ですら、やってますので。
そうね。
で、やってるんだっていうことは、ある程度、皆さんも、ご存知の通りと思いますし、あとは番組自体が楽しいかどうか。
そうですね。
ですね。
で、あとは、その、裏で、その、今のね、ラジコンの社長さんみたいな人が出ないか、出ていないかっていうことですよね。
そう、なんかその、そうなんですよ。みんなが楽しく作って、うん、これ別に騙しっていうかね、本物っぽく見せてるけど、結局フィクションなんだけれども、うん、まあ、楽しければいいじゃないですかって話でね、うん、ウィンウィンだったらいいんですけど、
う
ん、
そうそう。
ここウィンローズみたいな人がいるわけですよね。
フジテレビだけウィンじゃちょっと困るねっていう話
ですよね。そうなんですよね。そういうのは必ず後から追求されますから、
うん。
そして、そういった時に勝つのもやっぱり、ジャスティスだと。
うん、英語多いな。
なぜ、なぜジャスティス。
言いたかった。ジャスティス。
ジャスティス。はい。これ7年後にも聞かれますからね。
そうね。
7年後まさに聞かれ
る。この回7年後聞いてる、ね。まあまあ痛いやつだな、みたいなね。だいぶ痛いな、っていうふうに思われてしまうと。未来の自分にね。はい。後半はそんな話。グリンディさんの未来の話。未来の自分と対話する。これね、いや、本当に今朝、その、打ち合わせなしにこう、ほぼ始まってますけれども、
うん、
普段からこんなくらいミーティングでも決まっていけばいいなっていうくらい、スイスいろいろ話が出てきましたね。
ちょうど質問も7年後で7個ですからね。
7個。
偶然。ちょうどいい。ちょうどいい。
ちょうどいいですね、うん。
ドラゴンボールの数みたいな感じ。なんかこういう企画を実際話としてやるんじゃなくて、
うん、
実際やるっていうことを企画するっていうコーナー、これはまた斬新ですね。
そうでしたね。はい。確かに。うん。
そしてこれを、まあ、配信形式としてはかけらぼとかの扱いになるんでしょうか。
うん。
そういったところで、現段階の僕たちのやつを収録しておいて、はい、7年後それをミックスして、
そうですね。
放送する。
うん。
リスナーさんも、今聞いていただいているリスナーさんは、その一大イベントに参加することができる。
そうですね。ぜひ参加していただきたいなと思いますけどね。そこは。うん、
そしてまあ7年後も聞いてほしいなっていうね。うん、願いを込めて。
そうね。何より7年間無事でね、私たちが、
あ、そうですよ。
暮らしているように、祈りたいところですね。
はい。
はい、
みんな、今聞いてる人を含めて、
はい。
元気な姿でまた会おうと。
そうですね。
まあ、7年はあっという間だと思うんでね。これ20年とかなってくると本当にわかんないよ。
わかんないね、20年後はね。
本当に3人中2人謎の死を遂げてるとか。
また陰謀説だな、それまた。
陰謀だね。なんか僕ら、うん、今日 NASA の話とか、今日じゃないか。前回放送で NASA の話とかして、消されてる可能性あるからね。
そうね。
まあまあ、かけらじね、そういった話もいくつかしてますから、
うん、
まあ、どの政府の組織がね、闇組織が聞いてるかわかんないんで。
はい、
その辺もあるんですけど。まあ、お便りの方も募集してますので。
はい。
引き続きね。
うん。
ええ。まあ、ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ。E メールはかけらじアットマーク、gmail.com もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など、気軽に募集し、お送りください。
はい。
今月のお題は先ほど決めました通り、7年後、我々に質問したいこと。
はい。
うん。別に、僕たちに必ずしも紐づいてなくても。
いいですよね。
リスナーさん目線で自分に対して質問でもいいかもしれないですね。
ああ、そういうのでもいいですね。
はい。うん。私のこと覚えてますかっていうシンプルな内容でも全然構いません。
構いません。全然構いません。
あ、この人よくお便り送ってくれたよね、みたいな。
あるある。
楽しい。7年経って、果たして覚えてるかどうか。
うん。
これまた一つね、面白い回になるんじゃないでしょうか。
はい。
うん。
そんな形で、まあ、まさか井戸端カオス、本当にカオスな回だったんですけど。
久しぶりにこういうのになりました
よね。そうですね、うん、こういうのいいですね。うん。と思いませんかっていう話ですよ。
はい。
はい。というわけで、本日も終わっていこうと思います。うん、まあ、冬に向けて言うことは特にないですけど、まあ、前回の話でね、結核とかの話もありました通り、
はいはい、
空気が乾燥してきますから。
そうですね、寒くなってきますよね。うん、
気をつけて、咳の中身をついにね、観察するという。
どういうことですか？
前回の話をも、ここに持ってくる。
そうね。
はい。ということで、お送りしましたのは私、ヒロママと、
本田さんと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。